皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はもちろん公共放送なんですが、もう公共放送ということもないだろうと思いまして、公共放送12というのは小さく書きましてね。それで今日はイランの戦争がいつ終わるか、これを考えてみたいと思います。つまり現在のメディアはもう公共性を失いましてね。とにかく日本国民を脅せばお金になるっていうことだけ考えます。ですから、まあ、主には現在はイラン戦争が長引いて、アメリカのトランプ大統領はダメだとか、そっちの方ばっか言ってですね、そして長引く方向だけ言わせるんですね。そうしますと、誰が喜ぶかっつったら、石油関係の流通関係が儲かるんですね。これは財務大臣がきちっとしたこと言ってました。まあ、首相も言ってますね。首相は、原油は不足したことないよと。それからこれからも、備蓄も含めてどんどん出していくから全然量は減ってないよと言ってるわけですね。それから財務大臣は、アジアは非常に、アジアの諸国は流通が複雑ですからね、とか言ってるわけですね。まあ政治家なかなか難しくて、変なこと言うとそれに図に乗ってメディアがもう、とにかく自民党に文句言えばいいと思ってますから、もう国民の幸福なんか何も心配なんか何も考えてませんからね。そこでこの公共放送はそんなことありません。未来を予測すると非常に難しいんですね。特に学問では未来を予測するなと、こう強く言われているようなこともあるんです。っていうのは、学問というのはやっぱり確実なことを言わなきゃいけませんからね。その意味じゃ、今の日本みたいに国民を煽れば儲かるなんていうね。そんなようなことは考えてません。私はやっぱり日本国民のために情報を提供しているわけですからね。そこで今日からちょっと2、3回になるんじゃないかと思いますけど、きちっとお話をしたいと思いますので、まあ未来のことを心配している方、原油が足りなくて、お金も上がるんじゃないか、自分もそれほど生活が楽じゃないし、今買っとったらいいのか、それとも大丈夫なのかってことを心配されてると思うんですよ。学問とかメディアってのはそれを手助けするのが 役割ですからね。決して人を脅して、ね、台風なら視聴率が3%増えるから、台風の時はいつも放送局の中はお祭りなんですよって僕に言った偉い人がいましたけどね、それがメディアなんですよ。ということで、そういう前提は一応分かっていただいてですね、もちろん未来のことですから違う意見の人も多いと思いますが、一応私が冷静に考えたことをですね、お話ししたいと思います。まず第一に、非常に今度は難しいんですね。特に終わりが難しいんです。なんで難しいかというとですね、何を目指して戦争したのか分かってないということなんですよ。ええ。とっても奇妙な戦争なんですね。普通戦争っていうのはですね、どっちかの国がどっちかの国を潰そうと思って攻撃するとかね。まあ、例えば典型的には、中立国のベルギーを通ってヒトラーの軍隊がフランスに攻めて、フランスを降伏させたと。まあ、これなんか典型的ですね。まあ、ナポレオンもそうですし、まあ、古くはアレキサンダーでも、どこでもそうですね。だから、戦争が始まると、皆さんはどう思うかって言ったら、ある国とある国が仲が悪くなったり、こう、強さの差ができたり、まあ、そういうことによって、こう、攻め込んだりなんかして、相手の国を一応滅ぼすとか、かなりやっつけるっていうことが目的なんですね。戦争をやって、それから自分の国を守るとかね。自分の国を守る。例えば、今中国が台湾を攻めたら、台湾は、普通だったら必死に守ると思うんですね。だから中国はもうとにかく必死に台湾を取ろうと思うわけですね。今のチベットなんかそうですね。1949年に中国共産党がわーっと攻めてって、ちょうどチベットは平和憲法ですから、軍隊あんまり持ってなかったもんですから、あっという間に取られましたね。こういうふうに戦争っていうのは考えるわけです。ある国がある国を占領しようとか、それからほぼ対等で戦おうとか、戦ってどっちかをぐっとやっつけて何とかしようという、そういうふうなのが動機だと思ってるんですよ。だから必ず動機はそうだと思ってるんですね。で、現在、まあメディアとか、それからまあ評論家なんかの話を聞いてますとね、従来の戦争が今でも起こってると思ってるんです。ところが、ウクライナ戦争にしても、今度イラン戦争にしてもですね、もう戦争の目的が変わっちゃったんですね。それで全体の世界も変わっちゃったんです。つまり戦争が起こりそうなことはやっていけないということで、例えば、これ皆さんご存知でしょうか。 軍需産業に使うものは自由には売ったり買ったりできない、輸出もできないんですね。それを今、国際的な約束を破ってやってるのが中国なんですね。ですから中国はもう国連の安全保障理事会の常任理事国なんかにいる資格はないんですね。これが今度にも関係してるんです。で、アメリカもややそうなんですよ。僕はアメリカとかイギリスとかの応援してるわけじゃなくて、アメリカとかイギリスもやっぱりしっかりやってくださいっていう感じなんですよ、僕はね。平和を守るようにしっかり努力してくださいと。それからロシアのプーチン大統領も応援してるわけじゃないんです、僕は。プーチン大統領はあまり、そのアメリカとか中国に比べれば、世界平和に対しては真面目なんですよ。だから、世界平和を守ろうっていう時は我々は真面目な人を応援して、まあ、不真面目っていうかですね。こう、たちの悪い人をやっぱり非難するっていう世界の風潮を作っていかないと。今の西側メディア、日本のメディアみたいに、最初から自分たちが儲かる方を応援するっていうね。それやってるともう戦争なくなりません。で、戦争当事者じゃないから日本はね、今。だからウクライナの青年みたいに死ぬこともないし、イランの人たちみたいに貧乏で苦しむこともないんですが、それでもやっぱり、ホルムズ海峡がね、通れないとかで心配したり、物価が上がったり、日本の中にたちの悪いメディアとかたちの悪い人たちがいるから困るわけですね。で、今度の戦争はですね、驚くべきことに、一応4つ原因があると言われております。4つ原因があると言われてるだけで、未だになんでイスラエルとアメリカが、イランに攻め込んだかわからない状態なんです。皆さん、ちゃんとした評論とか、ちゃんとした今度の戦争に対する原因と、まあ、いうものをしっかりした、まあ噂とかそれは別にしましてね、しっかりした論評を聞いたことがないと思うんです。もし聞いてか方がおられたら、ぜひ、このブログのコメント欄に書き入れてほしいと思いますね。一応4つ言われてるんです。その4つがね、すごい理由なんですよ。ちょっと考えられない理由なんですね。第一に、ネタニヤフ首相、イスラエルのネタニヤフ首相は、贈賄で嫌疑がかかってるんです。もうすでに。で、この贈賄の嫌疑は、ネタニヤフ首相が、ね、首相を辞めた途端に裁判所行きなんですよ。裁判所行きってまだ有罪じゃありません。裁判所に呼ばれるだけです。ただ、この贈賄はかなり証拠がはっきりしてるんで、一応、戦争が終わるとネタニヤフ首相は、裁判所に呼ばれて、判決は有罪で、監獄に入るというふうに、今、一般的に考えられております。こんなことは、大っぴらには普通は言えないですよね。一カ国の首相だから。だけど、これほどはっきりしてるので、ちゃんとした、評論家とか政治学者は、ちゃんとそう言っております。口に出して言っております。ネタニヤフ首相は18年だったかな？非常に長く政権にいて、まあ、いろいろ長く言いますと腐敗しますね。で、贈賄の嫌疑がかかってて、おそらく起訴されたら有罪だと、おそらく。それを避けるためにネタニヤフさんは必死になって戦争を次から次に起こしてる。それがガザ戦争であり、この前の12日戦争であり、さらに今度のイラン戦争であると。だから何にも非ではないんだけど、煙が立ってるのはそれだと。信じられませんね、我々日本人は。そんな首相が自分の犯罪を罰せられないために、首相っていうのは国の政治を、法律をちゃんと守るために存在する人ですからね。むしろ嫌疑がかかってたら私は潔白だと。裁判所に呼ばれたら正々堂々自分が潔白であるってことを実証する。そしてそれが実証されるだろうから、そんな中途半端な嫌疑がかかるであろうなんていう状態ではそれを逃れようとはしないというのが、これが大和魂。ところが、イスラエル魂はそうじゃないんですね。で、ネタニヤフ首相は逃げ回ってるんですよ、実はもう。このトランプ大統領だけじゃないんですよ。もうアメリカ大統領前から逃げ回ってる。で、それがまず一つですね。原因が一つですね。まず。で、これはネタニヤフ首相の方の原理です。だからネタニヤフ首相の嫌疑がやめようとイスラエル国民が言わない限り戦争が続くんですよ。全く変なことですよね。ところがイスラエル国民はなんでネタニヤフ首相が 自分が犯罪にならないために逃げ回ってることを知ってるんです。本当は。イスラエルの人はみんな、ほとんど全部が知ってます。応援してるのはですね、イスラエルの国民はすごく今怖がってるんですよ。周りが全部アラブなんです。それでイスラエルの国ができてから、アラブとの間の戦争が、まあ、数え方によるんですけど、第1次から5時までという人もいるし、第1次から6時まで。で、今度の12日戦争と、それからイラン戦争も、それに含めると、最大で第1次から第7次になるんですね。だからイスラエルは、あそこに建国してから、パレスチナに建国してからも戦争ばっかなんですよ。で、イスラエルの人たちは、アラブの人たちが周りを取り囲んで自分たちを全滅させよう。全部殺そうと思ってるんだというふうに思ってるんです。まあこれはイスラエルの人たちが思ってるんだから、まあしょうがないですね。それは確かに歴史的にもそうで、まあ皆さんがよく知られているような、知ってるような、ナチスの時のポーランドの刑務所におけるホロコースト、虐殺がありましたね。300万人ぐらい殺されたと言われてるわけですね。全く罪のない子供も女の人もみんなガス室で裸にされてガスを吹き込まれて全部死んでったわけですね。それからシベリアを経由して、日本が統治してた満州に逃げ帰った。樋口喜一郎という偉い中将がいたから助けたけど、普通だったら満州の北方のシベリアと満州の間でみんな凍死してたわけですね。まあそういう辛い辛い歴史を背負ってますから、必ずしもイスラエルの人が悪いとは言えないんですね。まあ言ってみればせっかくペルシャってイランなんです。イラン国の偉い昔王様が、その時捕らえられてたイスラエル国民全員ですね。イスラエルって変な国なんですよ。普通は犯人が捕らえられるんだけど、イスラエルの場合はね、国民全体が捕らえられちゃうんですね。バビロニアのバビロンっていうところに。刑務所に入ってたわけですよ。60年ぐらいだったかな。それを救ったのが、イランの王様だったんですね。だけど、まあ今から2500年ぐらい前ですから、もう忘れちゃったっていうこともあるでしょうね。今のことの方が大切だっていうんで、もう、医学理みたいになってるんですよ。あっち攻撃、こっち攻撃つって、俺たち殺されるんじゃないかつってね。それで、まあ国連が一応認めて、今のパレスチナに、パレスチナ人と一緒に、仲良く過ごしなさいって言ったけど、そうはいかなかったんですね。何度も何度も国連に決議案が出されます。イスラエル暴れすぎだっていう決議案が国連に出ますね。出るたびに、全部のイスラエルの決議案について国連ですよ。拒否権を発行して、それを阻止したのはアメリカなんです。だからアメリカとイスラエルっていうのは非常に深い関係があるんですね。だけどアメリカ人は、ユダヤ人、イスラエルユダヤ人ですから、ユダヤ人に何の恩義もあるわけじゃないんですね。ただアメリカにユダヤの超金持ちがいっぱいいるんです。その人たちが政治資金をものすごく持ってるんですね。ですからそれを使うわけです。それだけ使ってればよかったけど、もっと時代が複雑になりましてね。これもユダヤの人だっていう話ですけど、エプスタインっていう人がいてですね。その人が、まあ大体10歳ぐらいから、まあ20歳っていうかそこにまでならない少女をですね、まあこれ、金で買ってきたのか、女性だから買ってきたっていうのも失礼なんですけど、まあ買ってきたか、それとも、誘拐したか、まあどっちかなんですか、わかんないんですけど、島の中に楽園を作ってですね、その楽園に押し込めたわけですよ。角沸かして押し込めたんですね、昔で言えば。で、そこに超金持ちを呼んで、そして、だいたい12歳から16歳中心と言われてる、その少女の売春をさせたんです。まあ、大統領とかアメリカの、もう大きな会社の会長とか社長とか、それからまあ言われてるのはイギリスの王室の王子様と、まあそういうもん含めて、ここいいですよ。12歳から16歳の可愛い女の子がね、サービスしてくれますよってやって、それで、その素晴らしい夢の国みたいなところに島に押し込めて、そしてそれを全部撮影してたんです。動画撮影しておりました。それで今、それがまあ、アプスタインさんっていうのはまあ、もう死んでる。まあ、今でも生きてるっていう説もあるんですけど、一応死んでる。まあ、この公共放送はね、変な噂はあるけども、それはちょっと言うだけにしますんでね。まあ、一応本命で話をします。正面からものを考えますからね。それで、今は亡くなってるんですが、その悪い連中がいるんですよ。大御所は死んだんだけど、悪い連中が誰かってことの問題なんですよね。 そのエプスタインが死んで、エプスタインのフィルムを誰かが手に入れて、こっちを追求したらいいんだけど。今ね、アメリカのメディアも腐ってますからね、悪い人を追求しないんです。悪い人で脅された人を追求してるんですよ。だから、それの中にトランプ大統領も入ってると言われております。明らかに入ってる人もいました。だけど、それで有名になって、アメリカとか、そういうアメリカのニュースを見ますとね、まあ、2年前とか3年前特にそうでしたけど、もうね、イラン戦争とかそんな出てこないんですよ。もうそれを聞くまでにはもうエプスタイン聞かざるを得ないんですね。ニュースのトップニュースはエプスタイン、エプスタインって来ますから。だから一応それがこう、だんだん頭に入っちゃうんですね。そうするとやっぱり人間のレベルも下がるでしょうね。少女売春で、それで動画で撮影して、それを脅して、国の政治とか、そういうのを左右しようっていう人たちのね、ニュースなんか聞いてたらだんだん人間ダメになりますよ。もっとね、イエス様のこととか、きちっとした偉い人の話、それからそういうことを真面目なこと、誠意あふれることを聞いてれば人間も立派になりますけどね。ということでエプスタイン。第一はネタニヤフの贈賄。二番目がトランプ大統領もエプスタインに関係したいんじゃないかっていう脅し。それから今、みんなね、日本のマスコミも、それからアメリカのマスコミも喜びさんで、トランプ大統領の悪口を書いてます。この悪口はなんで悪口書いてるかって言ったら、11月の中間選挙があって、これでトランプ大統領が負けるだろうっていうことを、一般的な噂にしようと思って流してるんですよ、実は。そうするとこれはまた金になるんです、マスコミのですね。みんなが、11月の選挙は大丈夫だろうかと、トランプ大統領評判があり、トランプ大統領が評判がいいと、マスコミは損するんです。損する方向なんです。マスコミの人はそういう金に対してはすごい敏感ですからね。だから、マスコミが金になることだけ放送するとこになると、イスラエルのネタニヤフ首相の贈賄と、それからトランプ大統領のエプスタインの噂と、それから11月の中間選挙における民主党の不利、これを宣伝に宣伝を繰り返すんです。したら、紙面に書いたり、放送したりするたびごとに、見入りが入ってくるんですよ。アメリカの放送局にも、ニューヨークタイムズにも、日本の朝日新聞にも、NHK にも入ってくる。だからもう大喜びなの。それに加えて、それを裏で支配してるのが、ユダヤ人のアメリカの金持ちなんですね。まあ、それにくっついてるのが、まあ、アメリカで戦争したいという希望がある、軍産共同体なんですね。アメリカの軍産共同体、まあ、ネオナチとも言うんですけど、軍産共同体がそれを支持してるのはどうしてかって言ったら、紛争が起こんないと武器が売れないから、古い武器を持ってなきゃいけないから。古い武器をそのまま捨てると今度国民がそんなまた金かかるじゃんって言うから、戦争を起こして捨てさせるんですよ。戦争を使えばどんどん武器がなくなりますからね。わかりやすいのはミサイルですけど、ミサイルって一発飛ばすとね、ミサイルは向こうでドーンって言ったらそれでミサイルなくなっちゃうわけですよ。だから2000発のミサイルを作って収めても、2000発のミサイルを使ってくれればまた売れるんです。これが軍産共同体なんですね。まあ、ネオナチがその中核だと長く言われておりました。ということで、ネタニヤフ首相もトランプ大統領も動きが取れないんですよ。ただイランを悪者にして、そして攻めて戦争をして、ミサイルも消耗して、ごたごたして、それで、ユダヤの資本からはお金をもらって選挙もうまくやってっていうのが今の戦争なの。そういうことが今のメディアに書いてあります？ほとんどそれらしいな、らしいななんです。ということで、まあひどいことですね。ということで、そうするとですね、戦争の本当の目的がないんです。国が国を攻める目的がないんです。アメリカはイランが原子爆弾持つと準備してるって言ってますけども、すでに安全保障理事会の5カ国はみんな持ってますよね、核爆弾。まあ、安全保障理事会の5カ国は持っていいという、まあ、法律があるとするじゃないですか。ないですよ。その他にも、パキスタン、インド、当のイスラエル、北朝鮮、全く制裁されてないんですよ。それ、イランだけ目指してるんです。このわけは第2回か第3回の時に、これもう一つ難しいのは、イラン国民は、それほどイラン政府を信頼してないっていうのがあります。これちょっと猛烈複雑なんで、次回やりますけどね。だからこれも要因に入るんで難しいんですね。ですから今のイラン戦争っていうのが、 イランが悪くて戦争をするとかね、イランとイスラエルとかアメリカが本当に戦争をする必要があるというのはないんです。国対国の戦争の必要性がないんですよ。ないから、ものすごく難しい。難しいっていうか、馬鹿げた戦争だからいつ終わるかわかんないんですよ。アメリカはいつ終わったっていいんですよ。別にイランなんかどうだってアメリカ関係ないですから。ええ。だけど関係あるのはトランプ大統領は関係あるかもしれないんです。エプスタインでトランプ大統領が遊んでる写真が出てくるとかね。それから11月の中間の選挙の資金が足りないとかね。そういうのが出てこなきゃダメなの。で、イスラエルのネタニヤフさんにしてみれば何にもないんです。何にもない。ただ自分の贈賄逃れなんですね。ですから、いつ終わるか難しい。つまり、終わる条件が決まらないんですよ。だから、ホルムズ海峡の通過なんかつってんですよ。ホルムズ海峡の通過っていうのは、タンカーが通過できるかどうかってのは、イスラエルにもアメリカにもイランにも関係ない。参加国とも関係ない。だから、戦争してる当事者の関係ないことを議論してる。だから、いつ終わるかわからない。ということですね。まず、これが第1回であります。